Podcast KBS from Kyoto. あらためまして、僧侶の川村妙慶です。今日で2月も終わりですね。さて、今日の法話のテーマは、生かす言葉についてお聞きいただけたらと思います。今日2月28日は少し変わった記念日なんです。その名も、バカ野郎の日だそうです。どうしてこんな名前がついたんでしょうか。1953年、昭和28年のこの日、当時の総理大臣吉田茂さんが衆議院予算委員会でのやりとりの中で、思わずバカ野郎と口にしてしまった出来事がありました。この一言が問題となり、内閣不信任案が提出され、可決。その後衆議院は解散します。これがいわゆるバカ野郎解散と呼ばれる出来事です。ところが実際は大声で怒鳴ったわけではなかったそうですよ。席につきながら小さな声でバカ野郎とつぶやいた。それを偶然マイクが拾い、議場が騒然となったんですって。たった一言、それも小さな声のつぶやき。けれども、その一言が国を揺るがず、出来事につながった。今日はこの出来事から、バカとは何なのかについて考えてみたいと思います。このバカには2つの意味があると私は思うんですね。苛立ちから人を傷つけるときに使う言葉と、内面で自分自身が自覚する言葉に私は分かれると思うんです。ではまず、人を傷つけてしまう外面の言葉、バカについて考えてみましょう。あなた様はバカと言われたことがありますか？子供の頃、お友達に、兄弟に、親に、あるいは大人になってから職場、夫婦喧嘩、兄弟喧嘩でバカと言われたことってありますか？たった一言なのに胸に刺さることがありますよね。言った人はそんなつもりじゃなかった。いや、つい口から出ただけというかもしれません。けれども、言われた方はその言葉を何年も覚えていることがあるんです。言葉は目に見えません。けれども、刃物より鋭いことがあります。なぜ人はバカと言ってしまうんでしょう。実はそこには、弱さが隠れているんです。自分の思いが通らなかったとき、理解してもらえなかったとき、プライドが傷ついたとき、焦りや不安が強いとき、人は追い詰められると強い言葉を使ってしまう方がおられます。なぜなら、強い言葉を出せば、自分が優位に立てるような気がする。相手を抑え込めるような気がするんです。けれども実際は強い言葉を出す人ほど心の中では揺れていることが多いんです。仏教では怒りは真にといって三毒の一つと教えられます。怒りは相手を傷つける前に、まず自分の心を焼いてしまうんです。言われた人の心はどうでしょうね。バカと言われた時には、自分には価値がないのかな。あ、この人に否定されたんだ。 私なんかいない方がいいんだと存在感が失われる。そんな時ね、心がシューンと小さくなります。これは子供だけではありません。大人になったってそうなんです。やはり自己肯定感に深く関係してくるんですね。やはり否定されるということは、自分なんかいなくたっていいんだと思ってしまう。では仏様は何とおっしゃってるんでしょうか。すべての命は、人間の一人一人の命は尊いんですと教えてくれます。どんな人も仏様の働きの中にある存在なんです。その尊い命に向かってバカということは、実は自分自身にも跳ね返ってくるんです。自分自身の尊さも否定している。だから自分自身が認められないから、自分が好きになれないから、自分の今の生き方さえも自分で否定しているからこそ、相手に対して強い言葉しか考えられないんですね。また人間というのは慢の心があります。自慢の慢ですね。ひげ慢、傲慢、慢です。すると必ず自分と相手を比べます。そして相手の人生と自分の人生はどちらが上なのか、どちらが価値があるのかと勝手に思って、そしてちょっとでも相手が幸せそうに見えたり、なんか自分と合わないと思ったりすると、また軽蔑したりすると、荒い言葉でバカーッと言ってしまうということなんですね。でも人間っていうのはね、やっぱり人の言葉に弱いです。今私が仏さんはあなたは尊いと言ってるんですよといくら言ってもそれはかき消してしまうんです。そうじゃなくて私はこんなこと言われたんですよ。でもよくよく皆さん考えてみてください。一人一人、私たちは愚かな身なんです。煩悩を抱えた煩悩具足の凡夫と親鸞聖人はおっしゃいました。すると相手から投げかけられたそのきつい言葉に、なぜあなたの大切な命が燃やされるんでしょうか。相手は自分の感情とか気分で言ってるのに、なぜその言葉をまともに鵜呑みにして自分を失おうとしてるんでしょうか。本当にこれはもったいないことなんですよ。このバカ野郎事件、小さなつぶやきでも届いてしまう出来事。小さなつぶやきでした。これぐらい聞こえないだろう。本気じゃないからいいだろうと思っても、言葉は思わぬところでやっぱり広がるんですね。家庭の中でもそうです。親が何気なく言った一言を子供さんはずっと覚えてる。夫婦の間の何気ない会話であっても皮肉が後々を引く。言葉はマイクがなくても相手の心に録音されているんですよ。では言ってしまったことどうしたらいいんでしょう。私たちはやはりどうしても生きていると傷つけもします。また傷ついたりします。腹も立ちます。イライラもします。でもその時からちょっと少し立ち止まるということが大切なんです。私は今何に傷ついてるんだろう。本当はどうして欲しかったんだろう。また傷つけた人は、私は何に不安なんだろう。何にイライラしてるんだろう。そこに気づけたとき、言葉は少し和らぐんです。バカという代わりに、ねえ、こういうところが自分はね、辛いんや、悲しいんや、分かってほしいんや、というふうに言葉を変えられたらどうでしょう。それだけで 世界は少し変わってくるんですよ。さて今度は内面から学ぶバカについて考えてみましょう。ある方がこんなことをおっしゃったんです。AI にできないこと、人間にできること、ただ一つっておっしゃいました。AI にできないこと、人間にできること、一つ。それはバカになることだと。これは内面で自分自身が感じるということです。それは人間にできることはバカになることだとおっしゃったんです。この言葉をおっしゃった方はね、いつもお父様からバカになりなさいっておっしゃってたそうです。バカとは言わずにバカになりなさい。でもこんな言葉ってなかなか受け入れられないですよね。世の中では役に立つ素晴らしい人になりなさい。バカになってはダメだ。バカにされてはダメだと教え込まれてたのが、逆にバカになりなさい。これはどういうことでしょうか。皆さん周りを見渡してください。立派な人だけがすべて皆に受け入れられてますか。立派な正論を並べている人がすべてみんなに好かれてますか。もしかしたら嫌われてることもあるかもしれません。なぜなら正論を並べられても賢い言葉を言われても落ち込んでる人には受け止められないんです。傷ついてる時に、手から血を流してる時に、痛いものが当たったら血が流れるって言われたって、皆さん今痛いのにそんなこと言われたってそれどころじゃないですよね。正論を吐いて自分は正しい人間なんだ、立派な人間なんだと周りに知らしめてしまえば、何とも言えない空気がやはりどうしても行きますよね。そうではなくって、共に悩み苦しみ歩んでいけるような関係が大切なような気がいたします。親鸞聖人は愚者になりなさいとおっしゃいました。私も何にも分かっていないんだ、お互いそうなんだ、偉さだけを競うんではなくってバカになりなさいと。さて会話をしていて、この人はあかんな、もうバカだなって思うこともあるかもしれません。誰かにきつい言葉を投げそうになったら一呼吸、ああこの言葉を言ったら傷つくかなと、もう一度ここで考え直すということです。最後に、言葉は人を倒す力にもなってしまいます。でもその言葉は人を立ち上がらせる言葉にもなります。同じ口から出るなら温かい言葉を、同じ声なら誰かを包む言葉をかけてみませんか。今日は生かす言葉についてお話ししました。